根駅伝出場大学応援ラジオ箱根駅伝への道。
駒澤が制した10月の出雲、11月6日の全日本、そして1月2日3日の箱根、学生三大駅伝すべてを実況中継する文化放送では、この箱根駅伝への道でクライマックスの箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援紹介してまいります。文化放送斉藤和美です。そして
こんばんは、ナビゲーターの柏原理事です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜も予選会を突破して第99回箱根駅伝本戦へと駒を進めた大学をご紹介いたします。今日はまず55年ぶりに箱根路復帰を決めた立教大学です。予選会直前、この番組で上野雄一郎監督のインタビューをお届けいたしましたが、その中でダークホースとして上野監督が紹介してくださった1年生の国安博人選手が、なんとチームトップ、全体でも21位の1時間3分13秒で走り切りましたね。ま
あ、しかも留学生を除く日本人の1年生ではトップの成績。これいきなり予選会でこういう結果出せるっていうのは本当に度胸ないとできないのと、やはりそういったところの練習、夏合宿の自信も現れましたよね。プラス1時間3分、立派な記録ですので、これ今後本戦楽しみなんです。
上野監督も一緒に走って練習をされているのが立教大学の特色の一つだと思うんですが、はいはい、もう負けそうじゃないですか、国安選手に上野監督は。
負ける選手増えてきたって言ってましたからね以前の放送で。その一人なのかもしれないですね。
それでは私はマイクを向けました。予選会6位の成績で箱根駅伝本戦の出場を決めた立教大学上野雄一郎監督、レース直後の声です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今のお気持ちからお聞かせください。
まあ、率直本当嬉しいの一言で、まあ、本当に選手一人一人が厳しい生活だったり練習だったりとか耐えてくれて、今いるここにいる14名だけではなくて、その他の部員がやはり、一丸となったことによって掴み取った箱根駅伝なんじゃないかなと思います。
監督としてはどういう指導理念でここまでチームを作ってきたんでしょうか。
そうですね、私指導理念というか、私自体、まあ、大きく縛ってガツガツやることがあまり好きではないタイプでしたので、まあ、オンとオフの切り替えをしっかりする、かつ学年差がない過ごしやすい陸上競技部っていうのを目指して、やってきて、でなおかつでも勝負の世界になったら、学年隔てなくもう勝ち負けで判断していくよっていうところをくっきり分けてやってきました。
前回の予選会を経て今回に向けてどういうふうにチームを変えてきたんでしょうか。
昨年は5キロ通過もう最初から行ってどこまで持つかっていうのをちょっと、まあ、試していくっていうのも一つ、昨年は正直箱根駅伝に行くっていうところまで見えていなかった状態、っていう中で、やはり今回は昨年の5キロの布石を打ってますので、前半から行く、今年ももう15キロまで絶対にもう行き切るぞと、後半のことは考えるなと、もうああいう昨年の展開もそうですけど、やっぱ風が強くなってきたり暑くなってきたり公園内入っていったら集団走しているチームも絶対きつくなるから、それだったらいいうちにちゃんと前残りしようっていうところをしっかり決めて、もう1年やってきました。
はい、本当に選手たちは成長したんですね。
すごい成長しました。はい、私も目に見張るほど成長してくれてますし、これで本戦がまた見えてきましたので、ここ走れなかったものが奮起してくるんじゃないかなと思いますし、ここで悔しい思いしたものが本戦でものすごい頑張るんじゃないかなと思ってますので、走れたものは、また基本に立ち返ってきっちりやっていくってところを大切に残り、数ヶ月やっていきたいと思います。
ひとしきり嬉し涙を流した後の立教大学上野雄一郎監督でした。
力強かったですね、コメントが。もう本戦を見据えて、監督が一番嬉しいけど本戦に向けてこう一番こうしっかりしなきゃっていう気持ちが人一倍伝わってくるインタビューでしたよね。プラスインタビュー聞いてたら こっちが身が引き締まるというか、そのぐらいなんかこう上野監督の言霊っていうのは面白いですよね。
そうですね、走らなかった選手たちはその後キャンパスの練習場に帰ってもう練習に勤しんでたそうですからね。
でなおかつこうメディアはミラクルって書くじゃないですか、書いてるメディアもあったんですけど、そんなミラクルじゃないんですよこれ。6位に入ってるっていうのはミラクルじゃなくて、はい、で下位とか10位とかで入ってたらミラクルって言われる可能性はあるんですけど、6位はきっちり結果残してるんだからミラクルじゃないんです
そうですね、実力がついたということなんですよね。はい、さて今回の予選会では3チームが箱根路復帰を果たしました。55年ぶりの立教大学、 トップ通過で4年ぶり復帰の大東文化大学、そしてもう一チーム2年ぶりに復帰、城西大学です。
城西大学といえば今年から新しい試みとして留学生を受け入れてチームの強化を図ってきましたね。
そうなんですよね、うん、櫛部誠二監督はこれまで留学生の力を借りなくても箱根で戦えるチームを作れるという信念をお持ちだったんですが、指導者として時代の変化にも対応していかなければならないと考えを改めて留学生の受け入れを決断したということなんです、うん、城西大学櫛部誠二監督に予選会突破を3位で決めた直後お話を伺いました。
この1年間チームを立て直すために監督はどのようなことに留意してきましたか。
はい、まあ、やっぱりこう出れないと監督としても自信がなくなるのは正直なところで、まあ、このままでいいのかなっていうのはずっと考えてましたけど、でもやっぱりこうやってきたことをこう信じてこうやるしかないと思っていたので、まあ、そこはもう大きく変更するっていうことはしませんでした。はい、ただ、まあ、過去の結果だったり調べてここでどう、 こうチームが変わったとかちょっとこうすり合わせて見ていった結果、まあ、いい形で今回現れたのかなと思います。
留学生ビクター・キムタイ選手の受け入れ以外は大きく変えたことはないという城西大学櫛部監督でした。
留学生を入れるってなると、はい、やはりこうファンの方とかも駅伝好きな方とかもネガティブな意見が多くなるんですよね、うん、留学生入れた、はい、でも決してネガティブじゃなくて、はい、やはり強化を図る上では日本人を引っ張ってくれたりとか日本人の見本になってくれる選手もめちゃくちゃ多いのでこれプラスの効果ももちろんあるんですよ、はい、でプラスもしビクター選手がいなかったとしても、はい、チーム11番手の藤井選手が1時間5分45秒で走ってるので、はい、城西大学の成績が5位相当に、つまり櫛部監督率いる城西大学の取り組みが間違っていなかったということも証明できると、
ね、うん、だから十分胸を張っていいということですよね。
そうなんですよ、うん、
城西大学は上位7チームが本戦に進める全日本大学駅伝の関東地区選考会で時点の8位に終わりました、うん、そこから4ヶ月後となる箱根予選会で3位通過ですから、やはり柏原さん状態を上げてきていることが分かりますよね。
もう立派ですね、うん、
城西大学櫛部監督に1月2日3日箱根本戦へと思いを馳せていただきました。
そうですね、まあ、本当こんなこと言うのはあれですけど、出ればなんか山とか上りも下りもいますし、はい、まあ、ビクター入りましたし、個々の能力はいいもの持ってるので、はい、1年生の時に走った経験者が、まあ、今3年生になって、はい、これから出れることになりましたので、まあ、非常に楽しみですね、はい、
城西大学櫛部誠二監督でした。今おっしゃっていた1年生で箱根を経験したランナーというのは山登り5区を走って区間6位の山本唯人選手、うん、山下り6区を任されて11位だった野村隼人選手のことです。山の選手はいるとおっしゃっていたその監督の言葉から充実ぶりが伺えますね。
山の選手が決まってるとめちゃくちゃ楽なんですよ。
やっぱりそうですか。
やはり誰を5区に持ってくるか6区に持ってくるかって、まあ、リソースを割くってことになってくるんですよ、はい、そうなってくるとここをこの2人でしのげればあと8区間、まあ、もっと言うとビクター選手がいるわけですからあと7区間っていうところも含めるとしっかりとこうオーダーが組みやすくなるっていうのがありますね。
そうですね。
で僕らがいた東洋の時も柏原5区いるからあとどうにか4区間埋めようっていうスタンスでもあったので、はい、そう考えるとやっぱ今シーズンの城西大学はやってくれそうな気がしますよ、
ね、本当ですね。
あとは駅伝力です。
駅伝力
やっぱ単独走とか個人走が入ってくるのでそういったところの状況判断を間違わない選手を生むことですね。
頭使いますね。
使いますね。後ろから何秒差で来るとか前何秒差で追わなきゃいけないシード権がどうだっていうところを冷静に判断で自分で1キロ何分ペースでいけるかっていう選手をどれだけ作れるかっていう
気持ちの強さも求められるんでしょうね。
そうなんです。
箱根駅伝への道ナビゲーターは2代目山の神柏原隆二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日のこの時間はチーム再建を目指し予選会突破という最初のハードルを超えた新監督2人の声をお届けします。